山梨を食べよう。
甲府の暮らし方。時刻は11時11分です。山川真希がお送りしています。 FM 富士グッデイ水曜日、甲府の暮らし方のお時間です。さてさて、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信していきます。今日もよろしくお願いします。鳴沢春子さんです。
よろしくお願いします。
お世話になります。
どうも。
今日はお一人じゃないんですよね。
そうです、私の相棒を連れてまいりました。
はい、
斉藤くんです。
はい、
はい、はじめまして、斉藤翔平と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はじゃあ鳴沢さんと斉藤さんにお二人にお話を伺いしたいと思うんですが、お二人とも甲府コンシェルジュ、
はい、そうなんです。甲府コンシェルジュっていうお仕事を二人でさせていただいております。
そうなんですね、うん、先週私鳴沢さんに、うん、春ちゃんには、こちら出身ですよってお話を聞いたんですけども、うん、斉藤さんはこちらの出身ですか？
はい、僕も山梨県の出身で、まあ、子供の頃は、まあ、親の仕事の関係で県内を転々としていて、
はい、
まあ、山梨県内で生まれ育ったっていう形ですね。
ずっと山梨に住んでいて、
はい、で子供の頃、まあ、高校生までは山梨にいまして、大学の進学のきっかけで東京に出ました。
はい、
はい、
でその後
で、そうですね、そこからまあ約20年ぐらい向こうで、働いていて、うん、まあ、子供、結婚して子供が生まれて、まあ、その時のきっかけで、まあ、山梨帰りたいなって思うようになったのがそのスタートですかね。移住をしたいなと思うような。
戻ってきた、はい、U ターンっていう。
そうですね、
はい、ですね、
U ターン移住。
あ、 U ターン移住ってい
う。20年間向こうでずっと働いてたんですけど、うん、ある時斉藤くんが私の目の前に現れたんですよ。
え、どういうことですかそれ。
ですね、ちょうど去年の4月ぐらいですね、まあ、僕も1年ちょっと前、まあ、まだ向こうで普通に東京で仕事をしている頃に、まあ、たまたま有楽町で何かの打ち合わせがあって、
東京の有楽町ですね、
東京の、はい、有楽町という場所で、うん、で打ち合わせ終わった後に駅前にいる時に、駅前の交通会館というところに、
知ってます、
移住の相談、
そこに全国のいろんなところでやってる移住相談ブースがあるんですよ、
う
ん、あの交通会館の8階に、
知らなかった、
ふるさと回帰支援センターというところが。
そうなんですか。
そうで、そこに私が出張で移住相談を、出張移住相談としてたまたま行ってる日だったんです。
常駐してるわけじゃない。
常駐してるわけじゃなくて、たまたま私はそこにブースのところに、山梨県のブースにお邪魔して移住相談を受けてて、でそこにひょっこり現れたんです
が斉藤さんなんですか。
そう、
たまたまその日、別に鳴沢さんがいるって知らなかったんですけど、うん、なんかこういうことやってるんだよな、なんか今の気持ちが、なんかいつか帰りたいなと思ってるから相談できたらいいなぐらいでお伺いしたら、まあ、甲府コンシェルジュの鳴沢さんがいて、そこで初めてその移住の相談を始めたっていうのがきっかけです。
その移住の相談っていうのは、うん、こうもうある程度心持ち決めて行かれるもんなんですか。で、何、うん、どういう言葉を聞いてもう移住を決めたのかっていうところをやっぱり聞きたいですよね。
そうですね、まあ、自分の中で、まあ、先ほどもちらっと言いましたけど、まあ、結婚をして子育てを してる時に、まあ、自分が田舎で生まれ育ったこともあったので、まあ、ちょっとずつその子育ての場所の違和感みたいなのを感じていて、まあ、いつかその子供を田舎で育てられたらいいなと思いながらも、実際のまあ向こうの生活もあったので、で、まあ、そういう漠然とした感覚を持った時に相談に行って、まあ、本当に背中を押してもらったっていうのが大きいかもしれないですね。
春ちゃんは押しますでしょうねきっと。どういう感じ
で。あれね、最初斉藤くんに会った時に、はい、斉藤くんやっぱり子育て、今からここで暮らしていく、仕事はすごく充実しているけど、
東京での ね、 生活ですね、
だけどいろんなコストのことを考えたりとか、うん、子供を子育てする環境っていう、自然環境もそうだし、うんうん、教育環境もそうだし、そういったところだったりとか、子供が2人ね、お子さんがいるけど、はい、例えば今住んでるお家をどうしようかって、 いうことを言ってたんですよ、うんうんうん、なるほどねと。で、まあ、お父様たちかお母さんたちは韮崎に住んでらっしゃるんで、はいはい、じゃあもう山梨のこと知ってるんであれば就職活動だよねって。
山梨で、ねうん、どんなお仕事をするかっていうことですよね、う
ん、でそんなような話をしつつ何が斉藤くんはできるのっていう話をしてたんですよ
ちなみに、うん、ちょっと話逸れちゃうかもしれませんけど、うんうん、はるちゃんはそういうタメ口で聞くんですか、
う
ん、
そう
本当に初めまして
もう初めましてから斉藤くんなんていう感じで本当申し訳ないですけどね、
フレンドリーな感じがいいなと思って
相談をするこちら側としてはなんかすごく親身に聞いてくれてるなっていうのを感じましたし、ね、なんかこっちの思ってることもそれで素直に言えたっていうのは当時あったかもしれないですね。
でそのはるちゃんに斉藤くんは何ができるのって
まさにそうそんなような感じだったりとか、家族はどう思っているか、うん、とか、じゃあお金のことどうするのとか、うん、本当に仕事を辞めてどうしたいとか、うんうん、実際はどうなのっていうところをこう話をして、うん、でも斉藤くんみたいに山梨のことを知ってるっていう人だったら山梨のことっていうよりは、うん、を教えるよりはやっぱり本人の生活だったりとかこれから未来のことっていうものを一緒に話し合ってった方がいいなって
思ったわけですね。で
そうで、うん、子育てもしてるんで、うん、お金のことも含め子育てのことも含めもうとにかく家族のこととかそういったことを含めながら就職をじゃあ活動していこうよってい
うことになったんですね。
そう
確認しますけどその話がされた、うん、有楽町の交通会館でされたのは去年ですか。
去年4月でしたね。
あじゃあまだ1年と2ヶ月ぐらいなわけじゃないですか、はい、で今現在甲府コンシェルジュをされてますけどす、はい、あれどういう経緯でここになったんですか。
いろいろ就職活動はね、はい、もうそれで、まあ、今働いてるところも含めて、うん、都内での就職活動だったりとかいつかは甲府に帰るというか甲府には帰ってくるっていうかねこっちに来るっていうことを含めながら、うん、山梨に縁がある企業だったりとか就職活動をし始めたんですよ、うんうん、で受けてみたり面接を受けたりいろいろ声がかかったりとかってしている中で、まあ、甲府市役所の方でもそういうポストがあるよっていう
人を募集してるよ
って、はい、で甲府市役所でもいろんなパターンでそうやって、なんていうのかな中途で採用するっていうのもあったのでそれを受けたりとかで彼が受かったのがこの甲府コンシェルジュの枠だった、
はい、すごいですね、うん、はるちゃんパワーがここでも来い斉藤くん来いっていう感じかもしれませんけど、もともとはごめんなさいお尋ねしていいのか分からないんですけど、はい、東京でのお仕事は何をされてたんですか。
そうですね、まあ、いくつかの職をしてきたんですけど、まあ、広く、まあ、イベント業だとか、まあ、広告業みたいなことにはずっと携わってきていて、
うん、じゃあそういうお仕事も生かされる、うんお仕事ですよね。
そうなんですよ。要は甲府コンシェルジュってお仕事は甲府がどんな町なのかっていうのをお知らせしていかなきゃいけないし、うん、で斉藤くん自身が U ターンして移住してくるっていうことを経験してるから、
うん、経験談とし
てね経験談としても話せると、はいうん、で発信することもできるしまあいいんだろうと。で私女なんで、うん、じゃあ男性目線っていうのも必要だし。
そうですね、
うんうん、だから斉藤くんにはいろんなイベントを企画してもらったりとか、うんうん、発信してもらったりとか私にできないところっていうのをやってもらえるんではないかなと思って、まあ私が決めたわけじゃないですけどね
たまたまそういう形にな
ったってことですか。たまたまそうマッチングしてそれに受かったのも斉藤くんだったっていうあるよっていう情報だけは私の方からお渡しはできるんですけど、そこからの採用は ね、まあ、難しい市役所の採用のがあるんで
そうですよね。そうなんです。そういうところの審査を通ってこうやってユニットを組むことになったわけですよね。
もうデビューしちゃうよね。
何しましょうかね。
本当。まあそのね移住を考えてる人のサポートをしていく、はい、いろんな相談を乗ってくださる役目を担ってらっしゃるわけですが、うん、今2人になってどういう活動をされてるんですか。コンシェルジュとして。
まあ私と2人は基本的に情報発信もしてるんですけど、うん、斉藤くんにはね。甲府の北側にある帯名地域っていう地域があるんですよ、はい、千代田湖っていうところがあって、
はいはい、
その周辺でイベントをやるとかそんなようなことも考えてもらったり、うんうん、移住者を連れてきてツアーをしたりとか、うん、そんなようなことを一緒に頑張ってやろうかなと思って、
はい、
あいいですよね、
うん、だってイベント得意ですし
そうですよね、
広告でいろいろ パソコンとかも使ってたらしいので、そういったことをやってもらおうかなと。
せっかくならばそういうもともと向こうで培ってきたことを、まあ、あの移住者向けだったり県内外に向けてイベントだったり情報を出していけるような役割になれればいいなとは今は思ってますね。
そうですか、はい、で改めてお聞きしますが、こちらに戻ってきて、
はい、
いいですか、どんな感想をお持ちですか。
いやもう素直にやっぱり子供と向き合う時間が長くなったっていうのが今一番感じているところで、正直まあ都内で働いている時はもちろん仕事は充実してましたけど、うん、子供と向き合う時間って正直あまりなかったかなと思うんですが、まあ、こう家族と、まあ、両親もこっちにいるので、まあ、一緒に過ごす時間が増えて、なんかよりこう人間らしい生き方ができているのかなっていうふうには最近ちょっと感じるようになりました。
すごく顔色いいですよ、
顔色いい、ツヤツヤしてるでしょ。
そう、
もともとあったとかツヤツヤしてるけど、それ以上にツヤツヤになってきて、でね、斉藤くんなんかこう、私ね今思い出した、斉藤くんは最初移住相談した時に、はい、なんかそろそろ自分は町の何かをやったりとか、自分がここの町にいるよっていう、こうなんか自分がここにいるよっていうような
存在感、
ね、うん、存在感みたいのを出したいみたいなことを
おっしゃってたんですか。
町づくりだったりとか、あ、そうって、そうなんだ、でもそれはやりがいがあるかもねっていうね。
今だからすごい恥ずかしそうな顔されてますけどね
そんなこと言ったっけみたいな顔してるかもしれない
いやでも2人とも気さくなので、はい、今後やっぱりその移住を考えてる方の相談というのは、うん、いろんな形でバックアップしていただけるということですよね。
そうです、はい、まあ、お話をとにかくさせていただいて、うん、情報をね発信させていただいて、みんなのこの気持ちっていうかを支えていきたいなって思ってます。
ちなみに今、はい、その交付コンシェルジュとしてやってる SNS って何か形はあるんですか。
あるんです、はい、本当にね名前がちょっと変わっちゃったんですけど、うん、甲府市移住定住コンシェルジュっていう名前の、うん、実はこの甲府コンシェルジュに名前が変わる前には、うん、甲府市移住定住コンシェルジュっていう名前だったんですよ。
あ、ちょっと長かったんだ。
長かったんですよ、うん、でそれを詰めて甲府コンシェルジュにしました、
うん、
なんですけど使ってるフェイスブックの関係で名前フォロワーがちょっと増えると名前が変えられないとかってなんかいろいろ申請が大変だったりとかして、はい、なかなか変えられないんですよなんで甲府市移住定住コンシェルジュっていうフェイスブックを見ていただくっていうのと、はい、この番組のタイトルと同じ甲府の暮らし方っていうフェイスブックじゃなくてホームページから
入っていただくと、
入っていただくといろいろつながります、はい、インスタだったりとかフェイスブックだったりとかいろいろなものに。
あ、本当ですか。
はい、
じゃあね、また来週以降もその辺詳しくお聞きするかもしれませんが、ちょっと移住面白そう、あ、考えてるっていう方はそちらね今教えてくださったものをチェックしていただきたいと思いますが、はい、もう話つきませんね。また次回以降もよろしくお願いいたします
よろしくお願いします。
はい、
ということで今日は甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんと斉藤翔平さんを迎えしてお送りしました。この甲府の暮らし方は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてくださいね。以上、甲府の暮らし方でした。来週もお楽しみに。FM Fuji 78.6 and 83.0